はい、イルカです。YouTube の、ひっそりライブですね。ちょっと、回線のトラブルだと思うんですけど、途中で切れてしまったようなので、いろいろ、あの後30分くらい喋ってたんですけど、撮れていなかったので、ちょっとその分を補う音声を今、録音しております。ですね、次回からはちょっと、今模索中なので、このライブ配信のやり方など、次回からはちょっと音声も取って確実に残るようにしていきたいなとちょっと考えております。で、トゥルーマンショーの映画を最後まで見たところまで、前回というか前回じゃねえな、さっきのライブ配信ではやったんですけど、ですね、多分音声の切れた直前がですね、ちょっとパソコンを使いながら、ですね、クジラさんという、前回も参加してくれた方の LINE で、カットを並べたらカラースクリプトが赤と黄色が多いので意味がありそうですね、というコメントいただいてて、ちょっと僕はピンとこなかったので、ピンとこないという話をしてたんですけど、その後、ライブ配信が切れてたので、ちょうど、一緒に確認して細かいところを教えてもらいました。で、言われてみて確かにおっしゃる通りだと思いました。で、具体的なところをいくつか示して、そうですね、色もこんだけ気を使ってんだよという話をちょっと指摘だけしておくので、まあ細かくは皆さんも各自で見てほしいんですけど、例えばですね、セーターの色ですね。例えば、トゥルーマンがですね、まあ、クジラさんが指摘するように、黄色と、赤っていうのがキーになってる色だと思うんですけど、黄色っていうのはですね、さっきちょっと調べてたら英語の意味で、例えばですね、黄色の表現として、例えば、なんだっけな。日本語だとね、真っ赤な嘘なんていう言い方をしますけど、黄色だと、どこだっけな、なんか忘れちゃった。なんかこの、あ、ここだ。失礼。ですね、イエローを使った英語の言い回し。Have a yellow stick, streak. チキン野郎。これはいいんですけどね。イエローベリーっていうのは臆病者っていう意味だそうです。あとはイエロージャーナリズムっていうので、低俗なジャーナリズムっていう、こんな表現があるそうなので、まあ、そういうニュアンスが込めているのかなと思います。アクト1の、とですね、3分とか、2分とか、1日目ですね。トゥルーマンの1日目は、ジャケットの下に黄色いセーターをずーっと着てんですね。で、見ていくと、ずーっと黄色で、途中からジャケットを脱ぐので、ジャケットから、これセーターじゃないのかな？例えば10分ぐらいはもう黄色になってますね。で、これは、アクト1がもう嘘の世界という、感じですよね。トゥルーマンに関して言えば。で、それと対照的に赤が使われているのが、例えばですね、すごい露骨なのは23分ぐらいのところですね。名前なんじゃっけな。この女性ですよね。大学時代に出会ってシルビアか。このシルビアはもう真っ赤なセーターを着ておりますね。で、これちょっと遡ってみると、ですね、19分ぐらい、回想に入る前なんですけど、このあたりで、トゥルーマンは赤いセーターを見て、自分も赤いセーターを着ていて、さらにシルビアの赤いセーター、思い出の赤いセーターを見て、回想に入る。で、回想入った時の、トゥルーマン、大学時代の様子っていうのは、まあ白い服着てますね。これはまあ染まる前という感じはします。隣に黄色い、これ親友ですかね、親友かもしれないですね。黄色い、腰は黄色いんですけど、 白い服着てます。で、シルビアは白、同じく白の、上着を着てるんですけど、白のブラウス着て、ちゃんと襟元に赤い、ピンが止まってますね。スカートは赤。で、トゥルーマンの映像にちょっと戻って、またこの、なんか、楽隊かなんかの、衣装ですけど、ちょっと黄色い線が入ってる。こんな感じの状態から、次、ダンスパーティーのシーンがありますけど、ここもまだ白いジャケット。これだからどちらにも染まってないという感じが見えてますね。そして、次、図書館かだ、どっかだと思うんですけど、この本のところで、トゥルーマンがもう一回再会するんですけど、シルビアと23分のね、違う、22分6を今開きましたけど、ボーダー、白と赤のボーダーのラインになってますね。シルビアのセーター。そして、さっき言った23分のあたり。で、真っ赤の、あ、ごめん、これは違うな。この女性は、ボーダーのセーター、ごめん、シルビアじゃないな。シルビアはもう真っ赤なんだな。真っ赤なセーターを着ている。っていう感じで、赤っていうのが割と、黄色から赤に向かっての、色の変わりっていうのは結構見て取れますね。車、例えば30分の車は、ここは、銀色ですよね、まだ。だけど、後では赤くなってるんですね、車も。あ、ちなみに30分ぐらい、このアクト2に入った時点でのトゥルーマンの服は、ジャケットの下が微妙な赤のライン。少し赤を取り戻し始めるっていう感じの、真実とか、外の世界とかに向かって赤が増えてくるっていう感じですね。だけどまだちょっと弱い。でも、ちゃんとセーターの下には着ている。なので、色の変化で見えますね。で、まあいろいろ、まあすべての赤がそうなのかっていうのはちょっと言い切れないとこはあるんですけど、解釈しきれないとこはあるんですけど、まあハリウッドは絶対この色のコーディネートは絶対考えた上で演出しているはずなので、なんかしら、意図はあるんだと思います。意図が、言葉で説明できるかは、何とも言えないですけどね。見た側の言葉ではなかなか難しいところもありますけど、それから、40分ぐらいになりますと、トゥルーマンが次の日かかんです。この赤と黄色のチェック柄。これはもうなんか、まさに迷いというか、交差してますよね、赤と黄色が。で、その状態で次のシーンは着替えてるんですけど、赤の線が太くなってます。で、さっきクジラさんと喋ってたんですけど、この旅行代理店フィジーに行きたいと言って相談する旅行代理店も赤い服を着てます。だから外に向かうつなぎ目の人だと思うんですけど、この人は赤い服を着ている。だけど、トゥルーマンは行けないと、外には。次のシーンのシカゴ行きのバスの運転手ももちろん赤いネクタイをしていますと。で、まあ、これもいけないですね。それからですね、車が赤かったのはどこだったっけな。クジラさんが言ってたんですけど、それはちょっとわからないので、飛ばして、そしてですね、赤がどうなっていくか。時間で言うとですね、面白いなと思った赤の使い方はですね、ちょっとだいぶ飛びますが、61分、2分、このトーク番組が始まりますね。このトーク番組の背景がやっぱり真っ赤ですね。このキャスターの後ろ真っ赤。そして、トゥルーマンの幼少期みたいなシーンがちょっとあるんですけど、その時にですね、これ63分ですね。これ、お父さんの写真を見た時にも着てたんですけど、まあ、ピエロの格好させられてるんですよね。で、まあ、同系の多分アメリカのパーティーとか誕生日とかでよくあるんだと思うんです。なんか同系のピエロが遊びに、楽しませに来るみたいなのあるんだと思うんですけど、これも色が見事に黄色と赤の格好をしてまして、この頃はでもみんな赤を着ているな。充実感みたいなことなのかもしれないですね。生きる、血が通っているみたいなイメージなのかもしれないですけどね。 か、言葉にするのはすごい難しいですね。で、一方ですね、この、テレビ局のトゥルーマンショーを作ってる TV スタッフですね。もう、みんなもう地味な色を着てます。絶対赤を着てないですね。この、差し色にも赤を使ってないような。それから、まあ、これはこじつけだよって思う人もいるかもしれないですけど、ハリウッドの映画では絶対こういう色の調整は必ずしてるので、僕とクジラさんの解釈が違うかもしれないですけど、何かしらの意味は込めて使ってるはずです。なんか別の意見があるならぜひコメントなどください。そして最後は、海と空の船で向かうシーン、青になっていくんですよね。青は自由なのかなという、まあ、雰囲気的なあれでしか解釈はできないんですけど、最後のドアはイグジットっていう最後のドアは青色。まあこの、なんかいい、たまたまではない使い方なので、これは。ちょっと解釈の答えは出し切れないんですけど、何かしら意味あるなと。こういうところを見ていくと面白いですね、ハリウッドの映画は。それから、クジラさんがもう一つ、コメントくれてたのが、シルビアはもうちょっと機能してほしかったですと書いてるんですけど、まあ、シルビアがちょっと弱いかなと、サブキャラクターとしては。というのを多分クジラさんが思ったなと思うんですけど、僕はこれはシルビアはこれが限度かなっていう感覚で、このシルビアの扱いがもうちょい強くなると、多分ラブストーリーになっちゃうんですよね、この映画が。トゥルーマンが外の世界に出る目的がシルビアのためになっちゃうと、だいぶ、雰囲気が変わっちゃいますね。最後のエド・ハリスとトゥルーマンとのやりとりというのが。なので、やっぱりバランスとしては、これぐらいが限度かなと。で、サブプロットの役割っていうのは、あくまでテーマを掘り下げるっていうのが目的なので、主人公に必ずしも絡まなくてもいいというのが実はあります。なので、例えば60何分だな、これは68分かな。まさにこのシルビアとエド・ハリス、このプロデューサーですかね、が電話でやり取りするシーンなんていうのはもうテーマの掘り下げを見事にしてますね。だからこの二人がテーマを代弁している役で、トゥルーマンがその二人のうちのどっち側に、つくのかと。だからそれはつまり外の世界に出るのか、こちらに留まるのかっていうことなんですけど、そこに、最後にはやっぱり外に出てったっていうのはシルビアの側を選んだ。あとはもうトゥルーマンってこの人の人生を考えると、これを出た後、この世界を出た後が必ずしも幸せじゃないなというのは多分割と大人だと思うと思うんですけど、ここで良かったと思っていいのかという感じはあるんですけど、それをやっぱ唯一ハッピーエンドの方に向けてるのがこの出てった後にシルビアも部屋を出ていくんですね。もちろんトゥルーマンを迎えに行ってると思うんですけど、これはだからまあなんとなくラブストーリーを予感させる終わりにすることによって、ハッピー感をなんとか作ってるという役割をしていると思うので、まあ、シルビアは悪くないと思いますけど、僕は。ちょっとだからディベートあたり前半の回想シーンでの役割にしては、思ったほど働かなかったかなっていう感覚を持つ人はいるかもしれないですね。このラブストーリーにフックされてたりすれば。ただ、トゥルーマンのこの TV ショーのキャラクター扱いをちゃんと掴んでいれば、まあ、この程度かなと、ラブストーリーは。っていう感じがします。あと、まあ、書けば、これを自分が脚本書いてると思えば多分感じると思うんですけど、これ以上活躍させるのはかなり無理かなという気はしますね。何やらせるっていう感覚はちょっとあります。そんなところが、ちょっと音声が切れた後に、話していたことなので、ちょっと補足気味に話しました。で、一応最後なので、もう一回行くと、トゥルーマンショーのビートを確認しておくと、まあトップシーンでモキュメンタリーということをセットアップしてますね。で、目的、ちょっとこのトップシーンのセリフは、なかなか意味深だな、面白いなと思うんですけど、まあ、とりあえずはフィジーに行きたいとか、外に出たいという目的を、持ってますね。それは小さい頃からでもあったと。そして、カタリストは当然お父さんのホームレスと出会うところ。これが決してお父さんとのプロットではないんですけど、まあ、ここから違和感を持ち始めるきっかけにはなります。 そして違和感を持ったトゥルーマンは、回想が入り、シルビアとの思い出のセーターを見て、シルビアが昔ネタバレをしていたことがあったと。ネタバレというか、まあ TV ショーなんだよというのを言ってたと。そこから、非日常、トゥルーマンにとっての非日常が始まりますね。で、演出も明らかに変わってるので、ここは PP1 です、明らかに。ですというビートとしては、シルビアを失うということでやってますね。機能してますね。そして、ですね。ピンチ1は多分、僕には見分けられないというか、ないと思います。これ、サブプロットがやっぱりシルビアなんですけど、シルビアがちょっと出てきてないので、ピンチ1。ピンチ1っていうのは PP1 からミッドポイントまでにあるんですけど、その子に出てきてないので、まあ、ないかなと思います。で、ミッドポイントはですね、僕、さっきの YouTube 見ながらの、感触では、原発事故でもう行けないというところで、家に帰されたところだと思ったんですけど、これをキャラクターアークとプロットアークという感覚で取らなきゃいけないんですけど、プロットアークっていうのは映画全体として見たプロットポイントとかミッドポイント。それで考えたときには、この、もう、お父さんを再会して、抱き合って、泣いて、で、それを TV スタッフの方はカメラに収めていて、最高のシーンだと言ってる。ここでいいと思いますね。ここがまさに、頂点ですね。で、これが、ちょっと撮りづらかったの、僕が撮りづらかったのは、これは、プロットのアークとしては、まあ、演出上、ミッドポイントだと思うんですけど、この、トゥルーマンにとっては、この感情っていうのがちょっと、よくわからないんですね。お父さんにどういう気持ちで再会したのかというのが、これ、脚本の穴というか、この後の展開を、が全部はしょられているので、こうなっちゃっている。ごまかされている部分は、正直ちょっとあります。で、これはさっきのカタリストと PP1 の機能とも関係するんですけど、カタリストでお父さんに会っている。で、PP1 ではシルビアを思い出している。で、いずれにせよ、トゥルーマンを外に出たいという目的を持ってはいるんですけど、これがちょっと曖昧なんですよね。どっちなのかなと。フィジーに行きたいのか。それとも、外に出たいのか。お父さんと会いたいのか。この辺がちょっと曖昧なまんま一応実は、違和感を持っている。なので、つまりキャラクターアークとしての頂点と取りづらいというのが、違和感があります。だからプロットポイントとして、プロットアークという、映画全体としてはミッドポイントはここでいいと思います。演出的にも盛り上がっている。そして、ちょっと皮肉ですね。この、テレビ、TV ショーを見てる人たちはもう感動していて、スタッフたちも、よしと、うまくいったっていう感じで感動してるんですけど、トゥルーマン自身はどう思ってるかはわからないと。そして、フォールという、ここから、プロットのテンションが変わるんですけど、これは、まあ、このネタバレのあたり、インタビュー番組が始まって、この、トゥルーマンの過去がちょっと掘り下げられて、この島がどうなってるかとかが全部説明されていきますね。で、シルビアがテレビ番組でインタビューでエド・ハリスと電話して言い合うと。ここはピンチ2のサブプロットのテーマを掘り下げてる点です。ちなみにちょっと今思い出したので、途中ですけど、63分、64分ぐらいの時で砂浜、小さい頃のトゥルーマンが砂場を、の岩場を越えて外に行こうとするんですけど、この時もやっぱり赤い服を着てますね。ちなみにね、子供時代。でも、行けないように止められてますね。そして、あと特徴的なのはこのミッドポイント以降、これ視点が変わりますね。視点が全部エド・ハリス側になりますね。作り手側。なので、作り手側からこれを見ていくので、何分ぐらいだな。トゥルーマンが日常に戻ったように見えますね。72分ぐらい。なので、この辺がトゥルーマンの キャラクターアークだけで撮ってると、ちょっとよくわからない感じになる。こいつはどうしたんだろうと。何考えてんだろうっていうのは全然わかんなくなっちゃう。だからちょっと観客、TV ショーの観客側の立場にも立たされてますね、我々がね。映画を見てる我々が。そして、ショーシャンクの空に、のごとく、見事に脱出しちゃうと。で、この辺もやっぱりずっと、エド・ハリスというか、観客と TV ショースタッフと、まあ、エド・ハリス、それを代表するエド・ハリス側で動いていくので、ストーリーが、トゥルーマンを追いかけるという構図になっている。この辺が、だから、ミッドポイントでお父さんと再会した後、どんな会話がされたのとか、あと、クジラさんの指摘がありましたけど、こんだけカメラがあるところで今まで何十年、29年だったかな？年齢すると生きてきたのが、どうやってあれカメラをごまかして逃げるんだっていうのを、演出上で実はごまかしてますね。よく考えると無理じゃねっていうのがあるんですけど、どうやってやったかっていうのは飛ばしてますね。それはもちろんサスペンスとかミステリーではないので、もちろん監獄でもないので、ここは、構わないですね。そして、PP2 が、だからいなくなって、探しているのがダークナイト・オブ・ザ・ソウル。捜索時間中。そして海だと、ボートだというのをエド・ハリスが発見するあたりがビッグバトルの開始、アクト3のメインプロットの開始。で、もちろん逃げて、嵐がやってきて、一回ツイストが入る、一回死んだんじゃないかというような振りが入る。まあ、ここら辺はセオリー通り。そして最後、壁にぶつかるっていう、もう一つツイストが入りますね。この、船が壁にぶつかって出れないんじゃないかと。最後の壁にもう一回、ただぶつかりますね。そこでエド・ハリスとの初めての会話。もちろん結論は皆さんご存知の通り、自由を選んで出ていくと。そういう、構成だと思います。で、この映画のすごいというか怖いところだなとも思うのは、例えば前半のトゥルーマンっていうのがキャラとして、TV ショーの主人公だよっていうのを、観客、我々は見てるときっていうのはちょっと笑って見れるんですよね。このジム・キャリーが、ちょっと、コミカルな演技をして。で、それが、そのミッドポイントを超えたあたりから、いつの間にか我々も、観客側に立たされているというか、このトゥルーマンショーをまさに見せられている観客側に立たされてるんですね、いつの間にか。で、このトゥルーマンがやっぱり出るところとか感動してしまうんですけど、で、TV ショーを見てた観客もみんなうわーっと騒いでる。エド・ハリスだけはちょっと寂しそうですけど。で、この映画に感動してる我々っていう構図は、多分、なんていうんですかね、この、類比っていうか同じですよね。で、この映画の中でトゥルーマンを見てる人と、トゥルーマンという、TV ショーを見てる観客っていう関係と、今、この現実社会で私たちと、この映画を、トゥルーマンショーという映画を見ている私たちっていうのは同じ構図なので、これは実はかなり考えさせられるというか、感動してしまうんだけど、後で考えると結構、もしかして、怖いことだったりするんじゃないかなというのを、僕は個人的には感じます。というところですかね。あとは、これが結構古い映画だったので、当時はこのやっぱり、一人の人間をこうやって監視してというか見せ物にしてというものことに対する、観客側の抵抗感っていうんですかね、心理的な抵抗感って強かったと思うんですよね。それがなんか今の時代ってだいぶ変わってるので、こんな YouTube の放送もそうですけど、個人が割と自分の情報をさらけ出しもするし、もちろん監視カメラがたくさんついて付けられて監視されてるのはもちろんですし、GPS のようにね、位置も確認されてなんていうのをされている時代なので、今とやっぱり受け取り方は違うけど、何かテーマ的なものとしては面白い。で、もちろんこの運命に逆らうというんですかね。運命に逆らう。エド・ハリスが月の方にいて、まさに最後のシーンなんかはもう別に、エド・ハリス対トゥルーマンというよりは、運命が勝つか、 人間のその、ね、決断が勝つかみたいなところもちょっと兼ね、重なってますしね。そういうところはもちろん時代を超えている部分ですけどね。そんな感じで、いい映画でした。深い映画だと思いました。こんだけ話すことがあって。他にもね、あの後、クジラさんとかなり話して、細かいところをちょっと飛ばしちゃいましたけど、今、この解説では。まあ、また、こんな感じでライブ分析というのをやっていこうかなとは思っております。で、そうですね、ここからまとめなんですけど、この音声のまとめですが、ですね、次回はいつとか何をやるとかいうのは全然決めてないので、その時その時でやっていこうかなと。まだちょっとライブ放送自体が、ライブ配信自体が試しというか探り探りで今回も音声が途切れてしまったり、改めてさっきの再生したりするとちょっとプツプツと音声が切れたりしてるところもあるんで、あれは機材のせいなのか、ライブ配信ってそういうものなのかちょっと私はわかりきってないんですが、次回はちょっとこの今みたいに音声、これはいつもほっこりトークを撮ってる音声でやってるんですけど、こういう感じで音声も同時に撮って、音声だけは必ずちゃんと撮れるようにしてやっていこうかなと。実際 YouTube のライブ配信の方は画面はほとんど使ってないので、著作権の関係もあるので映せないし流せないので、まあ、音声だけでもいいんですけど、とりあえずそういう感じでやっていこうかなと僕は考えています。で、ライブ配信はライブ配信で同時に流すだけ流しといて、もしたまたまその時間に聞いてくれる方がいれば、何かチャットがあれば答えようかなと思っております。そして、作品に関してとか、もし、こんなのやったら面白いんじゃないかみたいのがあれば、いただいても全然構わないんで、今回トゥルーマンショーっていうかなり古いのをやりましたけど、新しい映画はいずれやっていきたいと思うし、あと、あれですね、ジブリ映画、千と千尋とか、もののけ姫とかやりたいなという気はしてますので、機会があればやりたいなと。ジブリ映画はちょっとストリーミングで見れるっていうのがないみたいな、DVD を借りてくるか買わなきゃいけないようだったので、もののけ姫だったら僕持ってるんですけど、皆さんも見づらいかなと思って、今回は見送りました。あと最新の映画もね、ちょっとやりながら、今この音声が途切れたりすると嫌なので、まだ探り探りですけど、何かありましたら、提案は聞きたいなと思います。ただ、ちょっと僕も、これを この分析というのを別に、なんていうんですかね、仕事にしてるわけでもないので、やるかわかんないです。というかなんて言うんだろうな。結局分析って自分でやんなきゃ意味ないので、今みたいに、今っていうかこの今回のみたいに一緒に見ながら一緒に分析すれば必ず、わかることってあるんで価値あると思うんですけど、人の、書いてある、例えばシドフィールドにしても、ブレイクスナイダーにしても、人が書いてる、分析してる文章だけ読んで理解するのって多分ほぼ無理なので、やっぱり自分でしましょうよっていうのが分析の基本なので、誰か分析とかされてる人がこの作品やりましょうよっていうなら、なんか喜んで一緒にやりたいなと思ってはいます。で、サイトの方にですね、ちょっと、ですね、なんだっけな。村おこし企画募集というページが実はあるんですけど、コラボとか、このサイトで連載していただけるライターさんとか、まあ他に小説でも映画でも詩でもエッセイ、漫画、イラスト、写真、ラジオ、音声ドラマ、ゲーム、音楽、その他趣味なら何でもみたいなことを連載していただける方なんかがいればウェルカムでありますので、よかったらご連絡ください。ということで、ちょっと100文字小説もあったな。ごめん。今ちょっと目に入ったので思わず読んでしまいました。100文字小説というのを今コンクールをやってたりするんで、そちらなんかも募集してます。ということで、ひっそりライブの方はこういう形になりましたが、締めさせていただきます。また何かありましたら、ぜひよろしくお願いいたします。ということで、おはよう。そして会えない時のために、こんにちはとこんばんは。おやすみ。